真の教会の探求、話砂川満。
本日は大分県宇佐市安治町というところに来ています。距離にして私の自宅から約100キロ、時間にして2時間半かけて今朝やってまいりました。なぜそんな遠くまで来てるかって、理由を説明しないでお見せしますね。手振っていいですよ。
もうちょっと雨が
降って
る。そうだね。
こんな感じ。
上に降って
る。私は上の前で見えます。ちょっと見えないかな。
見知った顔はありましたでしょうか。月に一度、あれ2ヶ月に1回か、こちらにお邪魔して、この大分県のですね、兄弟姉妹方と礼拝をさせてもらっています。このズームには教会発表、ちょっと前から入って、教会発表をちょっと聞いちゃったんですけども、画面にも映ってますね。そっちに藤川さんが行ってらっしゃる。僕の中では藤川さんはこっち側のいるはずの人なんだけど、何そっちに行ってんですか。
藤川さん。
まあ、冗談はさておいてですね。こういうね、ズームという、テクノロジーのおかげで、距離は離れていても、神の教会の一人一人としてですね、礼拝ができる特権を感謝したいと思います。前回、私が、英語教室を地元の村でってお話をしたんですけれども、それとはまた別にですね、地域の公立学校、小学校、中学校、一貫校なんですけれども、そこでも、クラスの数にして、小学生から中学生までですね、3つのクラス受け持ってて、定期的にね、学校に行って、英語を教えています。その際に、ALT って聞いたことあります?学校にはですね、公立学校には ALT っていうシステムがあって、英語補助教員みたいな人たちが、送られてきていて、皆さん外国人なんですね。英語を話す国から来て、ネイティブの英語を教える、そういう人たちが備わってるんですね。そういう人たちと協力して、英語のクラスを毎回行っています。学校ではですね。4、5年前になるんですけれども、大体毎年 ALT のメンバー変わるんですね。東南アジアの人だったり、東南アジアから来られてたり、アフリカから来られてたり、アメリカから来られてたりですね。国は様々なんですけれども、いろんな出会いがあって、非常に興味深いです。で、4、5年前に、うちの学院してきた ALT のインド人の方がいた。そして、よくよく聞きを、30代ぐらいのインド先生だったんですけども、イスラム教徒だっていうんですね。そうなんだって話してたら、私も、軽くですね、そのノリで、私はクリスチャンですよ。そしたら向こうが食いついてきてですね、あ、そうなんだっつって、だったら、私、同じ神様信じてるんだよってわけですよ。そうなのって私反応してですね、どういうことって聞いたら、自分たちイスラム教徒は、旧約聖書を信じてると。 そしてその戒律を教えにですね、厳格に守っているであるということ。そして、教えを、確かに、はい、してたって、最初は意気投合ところが、何回も交わっているうちに違いが出てきたんですね。まあ一つだけお話しすると、彼らはイエス・キリストを、歴史上の、まあ、神からの言葉と いるんだけれども、認めないんです。イエス・キリストの神性は決して認めない。そしてそのことでまあ議論したりですね、何度かそういうことがあったんですけれども、まあ、そのテーマで話すともう平行線なんですね。どうしても交わらない。向こうは向こうの信念があるし、こっちはこっちのあって。そして、イスラムの聖書にのっとってるので譲れない部分は譲れないというわけですね。そしてまあ挙句の果てはですね、イスラム教で罪っていうのを彼がその罪とイエス・キリスト神とすること。ああ、もうこれは絶対に受け入れられないと私は思ってですね、その旨もはっきり伝えました。そういったところから、まあ、それでもですね、仲が本当に人たちなんですね、うちにも何たくんできし、山奥までです、ね。私は福岡市内の、彼らのアパートを邪魔しました。その際にはイスラム教のモスクまで案内されましたけどね、興味深い経験でした。彼らがもてなして出してくれたですね、カレーライスを、カレーライスがあったんですけど、生まれて初めて手で食べました。はい。彼らの風習に習ってですね、本当に興味深い経験だったんですけれども、私が言いたいのは、神様信じてるねって、最初そこから意気投合したんですけども、私の結論は違う神様だっていうことが分かったんですね。彼らが、あるいは友達の彼が信じてる神様と、私が信じてる神様は明らかに違う神様だっていうことが、まあ私の中ではっきりしたんですね。まあだからといって絶交したわけではないんですけれども、こういうことが最近思ったのは、教会内でもあり得るっていうこと。同じ神様、聖書からですね、同じ聖書から神様、イエス様のことを学び、そしてそれぞれね、信仰経験を積んでいくわけですけれども、気がついたら違う神様だった。違うイエス様だった。っていうことがあり得ると。私は思ったんです。もう極端な例を言うと、違う宗派の方々、明らかに違う神様です。違うイエス様です。これはもう結論として申し上げておきますけれども。しかし、同じ教会内でもそういうことが起こりうるってこと。じゃあ、本当に同じ神様、同じイエス様をのもとで、教会として一致するには、これは、御言葉の、真理の御言葉で一致する以外ないんですね。なので、真理とは何か、どのようにそれに従っていくべきか、私たちの、その、真理に対する、関する使命は何かということ。もう、ことあるごとにですね、私たちは教会の仲間として、そういう確認事項が必要じゃないかなと、常日頃思っています。そうじゃないと気がついたら、違う神様だった。違うイエス様だったというふうにならないようにですね、 そういう交わりを、御言葉を中心に、あの人は性格が合わないとかじゃないんですよ。そういうことを乗り越えて、真理はですね、私たちを一致させることができるんですね。そういう願いを込めて、真理によって一致する民となっていくこと、そういう願いを込めてですね、今日の学びもやっていきたいと思っています。昨年8月からですね、4度お話しする機会をいただきました。覚えていらっしゃらないかもしれませんけれども、現代の真理の探求、現代の真理は何かっていうことですね。まず頭で御言葉から、御言葉として頭で理解する。そしてその真理のを深い理解に、まあ、つながる、まあ、きっかけとしてですね、お話をさせていただきました。そして次のテーマが、すべてはそこから始まった。アドベンチストの歴史における、まあ、廃墟の歴史ですね。そのことを通して、私たちが神の民として何をすべきかということをですね、一緒に考える機会を持たせていただきました。前回使ったスライドです。その、まあ、最後の部分、実は、できなかったところがあるので、そこを一緒にですね、見ていきたいなと思って、また前回の使わせてもらいます。最初にですね。この聖句で前回終わったと思います。覚えてますでしょうか。黙示録3章の9節から、まあ、11節なんですけれども、お読みしますね。見よ、サタンの街道に属するもの。サタンの街道って何ですか？言い換えればサタンの教会ですよ。神の教会じゃなくてサタンの教会に属するもの。そしてその説明が次、すなわちユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人でなくて偽る者たち。2000年前のユダヤ人は今日の何だと私言いました？今日のセブンスデーアドベンチストです。2000年前のユダヤ人、今日の私たちと同様、第7日安息日を遵守し、メシアの来臨を待望していました。つまり2000年前のユダヤ人は紛れもなくセブンスデーアドベンチストだったんですね。言い換えますよ、セブンスデーアドベンチストと自称してはいるが、あるいはセブンスアドベンチストの看板を掲げてはいるか、いても、その実、つまり真のセブンスアドベンチストではない。偽る者たち。ということを言ってるんです。そういう者たちにこうしよう、見よ。彼らがあなたの足元に来て、平伏するようにし、そして私があなたを愛していることを彼らに知らせよう。そういう時がやってくるんですね。なんちゃって、SDA と真のセブンス・アドベンチストの違いがはっきりする時がやってきます。忍耐についての私の言葉をあなたが守ったから、私も地上に住む者たちを試すために全世界に臨もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ろう。全世界に臨もうとしている試練って何でしょうか。私たちは来たるべき大きな嵐の時、試練の時、予言でその試練がやってくるのが近いということ、理解してますよね。その後にイエス様おいでになるわけですよね。私はすぐに来る。あなたの冠が誰にも奪われないように、自分の持っているものを固く守っていなさい。私たち、神の真の教会として持っているもの、何でしょうか。忍耐と関連づけて、この聖句を紹介させていただきます。黙示録14章の12節。今出しているのは、禁帝訳聖書からの直訳です。これを紹介しますね。皆さんも黙示録14章の12節、口語訳聖書で覚えていると思うんですけれども、できたら禁帝訳聖書の訳で、も覚えていただけたらと思います。 お読みします。ここに生徒たちの忍耐がある。ここに神の戒めとイエスの信仰等を守る者たちがいる。黙示録14章の12節。あえてもう尋ねませんけれども、第三天使の使命、預言者が、私たちの預言者が、現代の真理、残りの教会に神から与えられている現代の真理として、述べている第三天使の使命の締めくくりの部分ですね。現代の真理は第三天使の使命と申し上げました。あえて言うと、第一天使、第二天使の使命を含む第三天使の使命と預言者は言っています。黙示録14章の9節から始まるんですけれども、第三天使の使命。頭に入ってますか？何も入ってない人は入れましょうね。はい。おおよそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使いと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。私も覚えているままに言いましたので、不正確だったかもしれませんが。その苦しみの煙は酔う限りなく立ち上り、獣と僧の像と拝み、額てに刻印を受ける者は、昼も夜も休みが得られない。9節から11節、ちょっと暗唱してみましたが、当たってましたでしょうか。そして12節ですね。第三天使がその使命の締めくくりとして、ここに生徒たちの忍耐がありますよ。まず前半部分、黙示録13章の予言をに関連付けての警告の使命でしたよね。獣の像が立って、その獣の像を拝む人は獣の刻印を額や手に受けて、その人たちは永遠の滅びに至りますから、その獣の像を拝んではいけませんよ、という警告ですよね。端的に言うならば。ちょっと怖い言葉で書かれていますよね。神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、昼も夜も休みが得られなくなる。結局言うなら、簡単に言うならば、その罪の創始者であるサタンと共に滅びに至るということです。そうならないように警告が与えられているわけですね。なんとありがたいことでしょう。そしてその締めくくりとして12節、ここに生徒たちの忍耐があります。つまり、獣とその像とに屈しない生徒たちがいますよと。忍耐強い生徒たちがいますよ。この人たちは特徴として神の戒めとイエスの信仰と守っている人たちですよと。第三天使はそういう残りの民を紹介しているわけです。あえて引用はしませんけれども、初代文集の414ページから見ると、見出しでですね、第三天使の使命となっています。ぜひ個人的に読んでください。そこにですね、第三の天使が、この、黙示録14章12節のメッセージを言い終わった後に、天の聖女を指さしたって書かれてるんですね。
うん。
そして、第三の天使は、天の至聖所への道を示していると。黙示録、初代文集、414ページ、415ページあたりに書かれています。天の至聖所に、その、鍵、答えがあるわけですよね。そこで、初代文集の124ページから127ページ、ちょっと長いですけれども、 お付き合いください。ホワイト夫人、まあホワイト夫人じゃないな。これを見せられた当時が、この幻を見た当時が、彼女17、8歳だったと思うので、まだ独身の頃、ヘレン・ハーモンさん。彼女は、このような幻を見せられました。2300、大失望の経験から、ほど、ちょっとしか経ってない頃、タイミングでですね。初代文集の124ページから127ページ。全部はちょっと時間の関係上、ところどころ省いて読ませていただきます。私は二つの群れを見た。一つの群れは深い関心を持って、ミザの前に頭を下げていた。もう一つの群れは無関心で不注意な態度で立っていた。私は父なる神がミザから立たれて、炎の車に乗って幕の中の死聖所に、つまり第一の部屋、聖所から死聖所に移られたということです。死聖所に入られお座りになるのを見た。それからイエスが御座から立ち上がられた。父なる神に続いて行かれたわけですね。そして頭を垂れていた人々の大部分が彼と共に立ち上がった。私はイエスが立ち上がられた後で、無関心な群衆にはイエスから一条の光も輝かなかったのを見た。簡単に言うと、現代の真理には何の関心も持たない人たちのことですね。イエスが立たれた時に立った人々は、彼が御座を立って彼らを少しばかり導き始められるのをじっと見つめていた。するとイエスは彼の右の手を挙げられた。そして我々は彼が麗しい声で、ここで待っていなさい。私は父のところへ行って御国を受けてくる。あなた方の衣を汚さないようにしていなさい。しばらくすれば私は、これ緑の部分は訳をちょっと変えてあります。初代文集、皆さんのお持ちの初代文集とはですね、婚礼、つまり結婚式から戻ってきて、あなた方を私のところに迎えようと言われるのを聞いた。ここで待っていなさい。死聖所で待っていなさいということですね。その時、火の炎のような輪がついた車の、雲の車がイエスがおられるところに来た。彼はその車に乗って、父なる神が座っておられる死聖所に入っていかれた。そこで私は父なる神の前に立っておられる大祭司イエスを見た。イエスと共に立った人々は、死聖所のイエスを信仰を持って仰いで、我が父よ、あなたの霊を与えてくださいと祈るのであった。実際にイエス様と一緒に死聖所に入ることはできません。私たちは信仰によって死聖所に入るように招かれているんですね。そして信仰を持ってイエスを、死聖所のイエスを仰いで、あなたの霊を与えてくださいと父に祈るわけですね。するとイエスは彼らに聖霊を注がれた。その息吹の中に光と力、そして多くの愛と喜び、平和があった。私は御座の前でまだ頭を垂れている人々を見ようと思って振り返った。彼らはイエスが、無関心な人たちですね、イエスがそこを去られたことを知らなかった。なんで知らなかった？関心がなかったから。サタンは御座のそばで神の働きを行おうとするかのように見えた。そしたらその空っぽになった御座にですね、ところにですね、サタンがやってくるわけです。そしてあたかも神の働きに見せかけて自らの技を行うわけですね。サタンが。私は彼らが御座を見上げて、父なる神、イエス様、御子イエスが死聖所に移られたことを知らなかった人たち、無関心だった人たちが、御座を見上げて、どこの御座？第一の部屋の空っぽの御座です。 こう言います。父よ、あなたの霊をお与えくださいと祈るのを見た。するとサタンは彼らに、色を変えてるところは役を変えました。はい、汚れた霊と皆さんの初代文書に書いてあったと思います。厳密には神聖でない感化力を吹き込む。父なる神に祈ってると思ってたのに、空っぽの御座に祈ってたらサタンがそこにいて、神聖ではない感化力を吹き込んだっていうんですね。それには光、ある程度の真理があったってことでしょうか。多くの力、奇跡が行われたりするんでしょうか。そういうのがあった。しかし、温かな愛、喜び、平和はなかった。ちょっと飛ばして、この2300日の終わりという項目の最後の部分、翻訳し直して色を変えてあります。サタンの目的は、彼らを第一の部屋に残って、空っぽに水に祈っている人たちですね。彼らを騙されたままにしておくこと。そして、神の子らを引き戻して、彼らを欺くことであった。神の子らって誰ですか？信仰によって死聖所に一度は入った人たちです。つまり、セブンステ・アドベンチストのことです。せっかく死聖所に入った人たちをサタンは引きずり戻して欺くこと。これがサタンの目的であったと原文には書かれています。そして、ここは初代文書には載ってないんですけども、別の資料にですね、この続きで幻の締めくくりとしてこのように書かれていました。なぜ初代文書にこれを載せなかったのか私はわかりませんけれども、こう書かれています。私は死聖所でイエスに祈っていた者たちが、セブンス・アドベンチストですよね、死聖所に入った人たち、次から次へと仲間を離れ、空っぽの御座の前にいた者たちに加わるのを見た。第一の部屋に戻っちゃうということです。サタンの目的に、サタンの罠に引っかかってですね、第一の部屋に戻っちゃうということです。すると直ちに、彼らはサタンの汚れた感化を受けた。厳粛な描写ですね。最近誰かが、これは2300日の終わり、つまり1844年当時起こったことだと言いました。その通りです。しかし、この状況は世の終わりまで繰り返し起こることだと私は信じています。皆さんはどうでしょうか。過去のもので今関係ないと捉えるでしょうか。実は世の終わりまでこういった状況が続くんですね。こういった状況が今日ますます激しくなって成就していく、そのように思わないでしょうか。一旦共有を停止して別のパワーポイントに移らせてもらいますね。ここからが本題です。そしてもう前もって言っておきますけれども、スライドがですね、まあ50以上ありまして、もちろん今日で全部終わりません。来月、再来月、説教の予定に組んでいただいているので、少なくとも2回、あるいは3回に分けて、このテーマでですね、お話をさせていただきたいと思っています。あしからずご了承ください。なので今日は時間の許す限り、どこで止まるかちょっとわかりませんけれども、行きたいと思います。真の教会の探求。最初に現代の真理の探求というテーマで、お話ししましたけれども、これ全部一連の私の中ではですね、研究テーマとしてつながっているものなので、そのようにご理解いただけたら幸いです。女の残りの子ら、すなわち、神の残りの教会とは何か。また、残りの教会を構成する人たちは誰なのか。 前回もちょっとお話ししましたけども、すべてはそこから始まった廃墟の歴史をですね、セブンス・デーの廃墟の歴史を、別の教会の方々にお話ししたときにですね、この人は、私のことですけども、この人は、教会を攻撃してるっていう批判の声もあったんですね。その時に私、果たしてそうだろうかと思ったんですね。そして、教会を攻撃してるんなら私がですね、これはダメじゃないですか。うん。でも、こう思ったんですよ。教会とは何だろうって。皆さんも一緒に考えていただきたい、いただきたいと思っています。最初に黙示録12章の17節。もうこれも頭に入ってますよね。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち、女の残りの子らの特徴が2つ載っていますね。神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たち。に対して竜は戦いを挑むために出ていった。竜は言うまでもありません。サタンのことですね。サタンが神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに戦いを挑んでるって言うんですよ。神の戒め言うまでもなく10回ですね。イエスの証とは黙示録19章、開きませんよ。皆さんわかるでしょ ?19 章の10節。イエスの証とは、すなわち、予言の霊であるって書かれていますね。これのことです。ここに予言の霊と英語で書いてあります。イエスの証イコール、イエスの証っていうのは予言の霊のこと。私たちは証の文と言いますけれども。逆も言えますよね。逆もしかりです。予言の霊がイエスの証であるということ。これ、皆さんどう捉えてます?一人の小娘が書いた、あるいは一人の老女が書いた人間の言葉ですか?いいえ。イエス様の証なんです。一つ残らず。そのように捉えると、私たちはイエス様からの直接自分に対するメッセージとして学んでいくことができるわけですね。スタディバイブルの、新約聖書583ページからお読みします。サタンの街道に属する人々にとって、これに基づく聖句があるでしょ?最初に引用しましたね。黙示録3章。9節。うん。サタンの街道、サタンの教会に属する人々にとって、神の戒めを愛して守る人々は、最も不快なものであり、悪の力は可能な限り、彼らの憎しみを、神の戒めを守る人々に向かって表すであろう。サタンに属する人たちはサタンと同じ精神を持って、神の戒めを守る人々を憎むわけですね。ヨハネは残りの教会と悪の力との戦いを予見して、何と言いました?竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子らすなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行ったと言ったということですね。エペソ人への手紙5章の23節から27節。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。夫婦関係について述べられている箇所ですね。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてキリストのことに、ごめんなさい。 妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。この聖句を自分に当てはめるならば、私はここで言われている夫たるものです。でもどうでしょう、夫である皆さん。教会がキリストに仕えるように、妻はすべてのことにおいて、俺に仕えなきゃいかんぞって、奥さんに要求してません？そこじゃないんですね。夫に述べられているのはその下の方です。上は奥様方に述べられているメッセージなんですね。キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように、教会のためにキリストはご自身を捧げられた、ご自身を犠牲になさったように、そのような精神を持って妻を愛しなさい。できてますか？困った困った。続けます。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて、聖なるものとするためであり、また、シミもシワも、その類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。イエス様がそうなさったっていうのは、ご自身を捧げられた。教会のためにね。それには目的があったということですね。教会を清めて聖なるものとすること。そして、シミもシワもその類のものが一切ない、傷のない清い、栄光の姿の教会を迎えるために、イエス様は全てを捨ててくださったわけですね。スタディバイブル、新約聖書428ページ。キリストの教会は、彼の目に非常に価値がある。それは彼の宝石を入れる箱、彼の群れを取り囲む囲いである。まず教会はキリストの目に、御目に非常に価値があるということ、覚えたいですね。なぜ教会は宝石箱、あるいは群れを囲む囲いのようなものだって書かれていますね。宝石箱に価値があるのはなぜ？価値のある宝石がその中に入ってるからですよね。ただの箱なら価値ないですよ。囲いが意味をなすのは、その中に大切な群れが囲われているからですよね。その私たち一人が、一人一人がキリストにとって宝石、群れの羊であるわけですね。一部禁定訳を入れてお読みしますね。申命記32章の9節10節。主の分け前はその民であって、ヤコブはその定められた、相続の取り分であるっていうんですね。禁定訳聖書と兼ね合わせるとそのようになっています。主の分け前、主の取り分は民である。ヤコブっていうのは神の民の別名ですけれども、ヤコブはその相続の取り分。主はこれを荒野の地で見出し、獣の吠える荒れ地で会い、これを巡り囲んでいたわり、つまり彼を、ヤコブをですね、導き囲んで教え、教会のことですよ。目の瞳のように守られた。 目の瞳、皆さん一人一人ありますよね。皆さんお持ちですね、2つずつ。目の瞳。人間には本能があってですね、何かが目の前にパッて現れたら、パッと、目をつぶるようになってますよね。誰かが目の前でこうパンチ当てて聞こえるとしたら、パッと目をつぶるようになってます。もう本能ですね。なぜか人間にはまず一番大事な部分を守るっていう本能があるんですね。そのように主は私たちを扱われるということです。守られるということです。ゼカリア書2章の7節から8節。さあ、バビロンの娘と共にいる者よ。シオンに逃れなさい。あなた方に触る者は彼の目の玉に触るのであるから。あなた方を捕らえていった国々のために、その栄光に従って私を使わされた万軍の主はこう仰せられる。これ近典訳から訳すとこう書かれています。さあ、バビロンの娘と共に住んでいるシオンよ。シオンに呼びかけてるんですね。シオンに逃れなさいじゃなくて、近典訳聖書を見るとシオンに呼びかけています。シオンも神の教会の別の言い方ですよね。シオンよ、自らを救い出しなさい。バビロンから逃れなさいってことでしょうか。万軍の主はこう言われるからである。栄光の後に彼は私を、あなたを略奪した国々へ使わした。なぜなら、あなたに触るものは自分の目玉に触れるからである。どういうことかというと、あなたに危害を加えるものは自分の目ん玉に危害を加えるようなもんですよっていうこと、神様言ってるんですね。自分に返ってくる。神様の保護の保護下にある神の教会を害しようとする人は、自分がそのとばっちりを受けるっていうことですね。世の中に格闘家とかね、強い人いっぱいいるでしょ。世の中に体の強い人、レスラーとか相撲取りとかボクサーとか強い人いっぱいいるじゃないですか。空手をやる人とか鍛えてますよね。多分想像ですけれども、例えばお相撲さんが私の目の前にいて、本気で殴っていいよって言われて殴ったとしても、殴るけるしも多分びくともしないと思います。私がやってもですね。それぐらい鍛えられて強いんですよ、ああいう人たちは。やったことはないですけど、でもここも想像ですけど、どうですか。その鍛えられてるレスラーとか空手家とかですね、お相撲さんの目ん玉に触ったらどうですか。そこだけは鍛えられないんですね。どんなに強靭な人でもそこ触れられたらたまったもんじゃないんですね。あなた方に害を加えようとするものがどんなに強大な相手であっても、神様はかえってその人の目玉を攻撃するって、心強い約束ではないでしょうか。国と指導者下巻の195ページ。この世において、教会ほど大切なものは、神にとって大切なものはない。この日本語何の説明もいらないですよね。この世界において、教会ほど神にとって大切なものはない。ある意味、今回のテーマは、この引用文に基づいているとも言うことができます。この神にとって一番大事な、この世界でね、一番大事な存在である教会。 何か知りたいじゃないですか。願わくはその教会の中に加わりたいじゃないですか。観難から栄光へ上巻4ページ。霊的暗黒の時代に神の教会は山の上にある町のようなものであった、うんうん、ここまで読んでパッと聖句浮かびません？浮かぶ人は大したもんですよ。マタイによる福音書5章に書かれていますね。なんて書かれている？5章の14節、あなた方は世の光である。町、山の上にある町は隠れることができない。ご自身で後で開いて読んでくださいね。この予言の例はね、こういう聖句を鍵括弧で囲んでそのまま引用してる時もあるし、さらりと聖句が本文の中に使われていることもあるんですね。本当にもうこれ霊感でしかありえないなと私は思っています。山の上にある町のようなもの、隠れることができないんですね。各時代にわたり各世代を通じて天の高潔な教えは教会の中で明らかになってきた。教会はどんなに弱く欠点だらけのように見えても、神が特別な意味で最高の関心を払われる対象である。教会は神の恵みの舞台、舞台って何ですか？今の人はステージって言いますね。神の恵みの舞台、ステージであり、そこで神は、どこで？神の恵みが表されるステージで、神は人々の心を変える力を実演することをお喜びになるのである。どんなに弱く欠点だらけ、自分は天国にとても程遠いと思っている人たちの集まりなんですよ。でも神の恵みが働いた人には大きな変化が起こる。心が変えられるという、人生が変えられるという変化、それが神の恵みの舞台で私たち一人一人を通して実演されていくわけですね。キリストの実物教訓147ページ、人間は罪のために神との関係を断たれてしまった。こういう文章をパッと読んでですね、聖句が浮かんだらいいなと思うんですよ。例えば、イザヤ書59章の2節。神様との断絶関係、断絶、神と人間との関係が断絶に状態になってしまった理由が書かれています。後で開いてくださいね。イザヤ書59章の2節。罪がその原因だって書かれています。人間は罪のために神との関係を断たれてしまった。人間には自分で自分を救う方法がない。しかし私たちはキリストにあって天の父に近づくことができる。神はご自分がお選びになったものを大切になさる。自らお選びになったんだから大事なわけですね。大切に大切になさる。彼らこそ神の御名を賛美するためと、世界の暗黒の中で光を輝かすために鍵括弧で書かれてるでしょ。暗闇から驚くべき御光の中に招き入れられたもの、誰？教会の一員、一人一人神から選ばれて大切にされて、そのために暗闇から光の中に、驚くべき光の中に招き入れられた私たち一人一人なんですね。鍵括弧の部分パッて浮かびますか？ペテロ第一2章の9節、後で開いてください。神は神の子供たちを限りなく愛しておられる。言い換えるならば、神様はご自分の子らをこよなく愛されるってことですね。神がこの地上の教会ほどに愛を注がれるものは他にない。前回か前々回か忘れましたけども、ヨハネ3章の16節、 新定訳聖書で紹介しました。こうなっています。神は世を愛するがあまりご自分の一人子をお与えになったと。ご自分の一人息子をお与えになったって。この世を愛するがあまり、特にこの世で選ばれた教会のために、この世において神の品性を表す教会を打ち立てるためにイエス様の犠牲があるんですね。実物教訓277ページ。教会は神の目に非常に尊いものである。その外面の装いではなく、世とは全くかけ離れた誠実な敬信さのゆえに、神は教会を重んじられるのである。神はその教会員がキリストを知る知識にどの程度成長しているか、また霊的な経験にどの程度進んでいるかによって、教会を評価なさる。教会を見渡してですね、ああ、この教会大したことねえなと。あの姉妹、あの兄弟、全然何年も一緒にいるけど成長見られんなって。これ根本的に間違ってますよね。自分に当てはめないといけないわけですね。人じゃなくて。私はキリストを知る知識にどの程度成長しているだろうか。霊的な経験にどの程度進んでいるか。日に日に自分自身に問いかけ、その経験が増し加わるように祈り求めなければいけないわけですね。そういうことを一人一人が実行するならば、神様から評価される教会として成長していけるのではないでしょうか。ではその私たちの教会、名称がありますよね。うん、その名称大事なんですよ。その教会の特徴を表してるから。なんとかなんとか教会、何ですか？ヒントは英語ね。
はい、
カタカナ表記。残りの教会の名称とは、まず前半部。Seventh Day という英語で成り立っていますね。第7日っていう意味です。つまり、週の第7日を安息日として遵守するということですね。続きが、The Seventh Day に続く英語がありますけれども、その前にこの英語もちょっと見ていただきたいですね。英単語。Advent っていう英語があってですね。その意味は、これ辞書から引っ張ったものですよ。キリストの降臨、キリストの再臨とありました。で、これに、IST をつけるんですね。加えると、Adventist となって、Seventh Day Adventist となるわけですね。これも辞書から引っ張った説明です。キリスト再臨論者とありました。つまり、キリストの再臨を信じて唱え、待望する人のこと。S をつけたら、人たちのことですね。複数。だからもう、英語で言いますよ。I am Seventh Day Adventist。と言ったら、私はSeventh Day Adventistです。中1の英語ですね。誰でもわかりますよね。そして、We are って言ったら、私たちは We are Seventh Day Adventists と S をつけるわけですね。中1の英語です。なんてことないですね。このことを声を大にして名実ともに言えるものとなりたいですね。今日最後の引用文です。最終時代の諸事件21ページから、お読みします。セブンス・デ・アドベンチストは、世と分離した特異な民として神に選ばれている。神は 神事という偉大な道具で、石切り場である世から彼らを切り出され、神につながるよう導かれたのである。真理でもって、荒削りの石切り場の世からですね、切り出されたって、選び出されたって。神は彼らを神の代表者となし、救いの最後の仕事における神の大使とするために彼らを召された。大使って何ですか？我が国日本。日本と、なんて言いますかね、国交を結んでいる国が世界にどれだけあるんでしょう。私調べてませんけども、調べてください。何十国、あるいは 100国以上あるんでしょうかね。その国々に日本大使っていうのがあります。置かれています。日本の国にも日本と国交を結んでいる国々の大使館がありますね。そしてその大使館にはトップに大使という地位の方がおられますね。だから日本と国交を結んでいる各国に日本大使がおられるわけです。そのそれぞれの国でその大使は我が国を代表しているわけですね。じゃあ私たちが大使というならば、私たちは神の国を代表している一人一人であると言えるわけですよね。私たちを通して神の国とはこういうものであるということが世の人々に伝わっていくわけです。それが神様の計画なんですね。まだそこまでのレベルに達してないかもしれませんけれども、できる範囲で私たちは神様の恵みによって神の品性を明かししていく。神の国とはこういうものであるということを伝えていく使命があるわけですね。続けます。かつて人類に任せられたことのない最も大いなる真理の富。神から人類にこれまで与えられたことのない最も荘厳で恐るべき警告が世界に伝えられるようにと彼らに委ねられている。その警告とは、セブンス・デ・アドベンチストに与えられた現代の真理、すなわち、第三天使の使命であります。特別の意味において、セブンス・デ・アドベンチストは、見張り人、また、光の伝達者として世に置かれたのである。彼らに、滅びゆく世界に対する最後の警告が委ねられた。彼らの上に、神の言葉からの驚嘆すべき光が輝いている。大丈夫ですね。セムズ・アドベンチストは見張り人、光の伝達者として私たちは世に配置されているということです。そして最後の警告。何度も言います。第三天使の使命が、そのセブンス・アドベンチスト教会に委ねられている。もうはっきり言いますよ。この第三天使の使命をないがしろにしているならば、たとえ SDA という看板がそこにあったとしても、それは真のセブンス・デ・アドベンチストではありません。第一、第二、そして第三天使の使命の宣言という、最も厳粛で重要な働きが彼らに与えられた。これほど偉大で重要な働きはある？ない？ないって。他にはないって。彼らは他の何事かが彼らの注意を奪うことを許してはならない。真のセブンス・アドベンチストは第一、第二、第三天使の使命からですね、その注意を決して奪われてはいけない。その使命に焦点を当てつつ、この学びを、来月以降もですね、続けていけたらと 願っています。今回は以上です。最後の賛美歌歌いましょうか。お祈りを捧げいたします。天の愛するお父様、今日こうして、再び泣き人教会の兄弟姉妹方とともに、また、アジムの家庭集会所の皆様とともに礼拝に預かることができました。大いなる特権を感謝いたします。私たちが一人一人があなたから大切な存在として覚えられ、こうして選ばれてこの場にいるということを、改めて認識することができますように、このありがたい特権を決して手放すことがないように、真理に生きる民として学びを続け、その光をますます輝かしていく栄光の姿の教会へと、私たち一人一人を作り変えてくださいますようにお願いいたします。このことを切に願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。